皆さんおはようございます。します、タイから無事に、金曜日の朝の、飛行機、まあ、実際木曜日の夜中の、日本時間で夜中の3時の飛行機で飛んで朝の9時に金曜日に着きまして、少し安い飛行機を多分学生の方で取ったんだと思うんですけども無事に戻ってきました。皆さんのお祈り感謝します。帰ってきてみると、向こうは真夏だったんですけども、帰ってきたらきっと寒いだろうなと思ったら日本もだいぶ暑くてですね、電車に乗ったらもうすぐに薄手のダウンもいらないぐらい暑くてですね、しかも家に着いたら妻が花粉症になっていて、いない間の10日11日間の間に日本も全く多分雪とか降らなかったんですかね。今年はあっという間に春になってしまったなという感じですけども、濃厚な11日間をタイの方で過ごさせていただきました。皆さんの本当にお祈りと本当にまたボルグファンドを通してのご支援もありましたことを本当に感謝します。私にとってですね、 KBI のこの宣教旅行というのがですね、よく KBI で教えているので KBI 出身かと思われるんですけど、私3週間コースだけ KBI に行って、あとアメリカの神学校に行っていたので、どういう感じでいつも宣教旅行をやっているのか、引率なんですけど、そこまで分かってないというですね、行く学生と多分学院長の太田先生はもう全部分かっていると思ってですね委ねられたと思うんですけども、一緒に、シンモン先生ですね、タイの宣教師の先生で、今体調不良でタイではなくて日本に帰ってきて、これからまたもう一度少しずつタイの方に戻っていかれる形になりますけど、一緒に行っていただけたのでとても安心して行くことができました。また新学生を連れての引率というね、なかなか人生の中でもないのかなって、思います。でも本当にすごく、学ぶことが多い、旅でした。ちなみに大宗先生はですね、今まで2回引率で行かれたことがあって、1回がマレーシアに学生を昔連れて行って、その時はパスポートを誰か紛失したりとかあったって聞いてですね、もう1回が中国だったと思うんですけど、その時は荷物をこうなんかナイフで切られて何か物を取られそうになったりとか、取られた方々があったって聞いてですね、だいぶ脅されながらですね、タイに向かっていったわけです。すみません、このまま行くとずっとこう選挙報告に入っていきそうですけど、一回お祈りしてスタートしたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日こうして無事に、岐阜純君教会の皆さんと共に、礼拝を捧げることができることを感謝します。主あなたがタイの地で、多くの素晴らしい御業を見させてくださり、またこうして、メッセージと共に報告させていただけることを心から感謝します。暖かくなってきました。主よ、どうぞここにいるお一人一人の体調を守り、またこの春も主あなたが素晴らしい御業を見させてくださることを感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。今日ですね、先ほど司会者の方と一緒に読んだ御言葉からメッセージを後半語りますけども、最初にまずタイの宣教の写真をお見せしながら見ていきたいと思いますが、最初の1枚目の写真を出していただけますか。そして見えますか、電気ここ消した方がいいですか。消した方が見やすいですかね。そこだと多分あまり関係がないかもしれないですね。そこじゃなくてそっち側つけていただいて、こっち側消しましょうか。見えますかね。多少見えますか。もう一個消した方がいいですか。そこだけもう一回ちょっと消していただいていいですか。はい、これぐらいで、行きたいと思います。これは関西国際空港からの出発の、写真ですけれども、KBI の学生10名と私と一番後ろにちょっと隠れ気味なのがシンモン先生ですけれども、10名で関西国際空港から出発しました。何もトラブルがないといいなと思いながらですね、関西国際空港のこれも朝早い便だったので、前日入りで KBI に月曜日の祝日の日ですね、賛美集会ここでやった素晴らしい集会でしたけども、だいぶ私に昔のように感じるくらい濃厚でしたけど翌日行ったんですね。で夜出発前日の夜に学生たちに、新学生の、卒業旅行も兼ねた宣教旅行なので、 自分たちで全部工程とかも組んで自分たちで率先してやってもらうことになってたんです。まあでも一応引率の教師としてこれ大丈夫って、荷物大丈夫とかいろいろ言って、パスポート大丈夫って言ったら、一人の学生が健先生、私6ヶ月切れてるけど多分大丈夫だと思いますって言ったのですね。いや兄弟、6ヶ月過ぎてると入れない国もあるかもしれないよって言って、でインドネシアとかね、他の国だと入れないんですよね。まあなんで更新してなかったのかなってね、思いながら朝、まずそこが冷や汗ですね。でその学生のために祈りながら朝 KBI を6時ぐらいに出発したわけです。で車2台で向かうんですけど、私が乗った方の大きなバンの方はですね、無事に関西国際空港に着いたんですけど、しばらくするとですね、もう一台の太田学院長の方の車がですね、健先生ごめんって喋って盛り上がってるうちに和歌山の方に向かっちゃったって言ってですね、関西国際空港通り過ぎて、何故か知らないけど太田学院長関西国際空港通り過ぎて和歌山に向かってしまってですね、自分のご実家が向こうだからかもしれないんですけどまあ、もしかしてこれちょっと聞いていたら後でなんか言わんといてくれって言われそうですけどもう朝からですね、冷や汗ものというか、なぜそんなことが朝から起こるんだろうというぐらい起こりました。そして飛行機に乗り込んでですね、まあ、これ乗り込む直前に慌てて写真撮ったんですけど、乗り込んでですね、さあ出発ってなったらですね、なんか動かないですね。ちょっと動いたと思ったらなかなか進まなくて、でアナウンスが流れるんです。ちょっと整備が必要ですのでしばらくお待ちくださいって流れるんですね。でその後で英語でまたもう一回アナウンスがかかるんですけど、まあ、飛行機会社も良いのか悪いのか、私が乗った飛行機会社ですけどね、日本語だとちょっと整備してますのでお待ちくださいって言うんですけど、英語ではですね、第二エンジンが故障していますのでしばらく長い時間お待ちくださいって言うんですね。なんでそこの大事なところをね、なかなか日本語で言わないんだろうと思いながら、でもみんなすごいなと思ったのは、2時間誰一人文句言わずにですね、ずっと飛行機の中でですね、もう滑走路の途中ぐらいですかね、ずっと第二エンジンが動かないって言って整備されて、6時間で着くはずのタイへの道がですね、結局3時間遅れて、到着しました。で、まあ、もう予想外のことが続きすぎてですね、まあ、そのやっぱり、ね、6時間のはずが9時間かかったのもあって、みんな朝早かったりとかですね、ちょっと何人かがやっぱり体調不良になってしまったりと、初日から、いろんな問題が発生しました。で実はこのタイに着いた後も国内線での移動とかもあったんですけども、国内線での移動でも学生の荷物が紛失して、しばらくしてから届いたりとかですね、まあ、2、3人ちょっと風邪気味になったり、私もちょっと耳がちょっと中耳炎になってしまったりですね、まあ、ギリギリ鼓膜破れずに済んだんですけど、まあ、耳が、ね、鳴るってこと初めてなんですね、私ね。だから本当に今回行く前の予防接種でインフルエンザの予防接種を受けていくときにも体調を崩したことあったんですけども、ものすごくなんか霊的戦いを感じる、選挙旅行でした。本当に、まあ、普通はないですね、なかなかそこまでのことが、ね、続くことっていうのは。なので本当に霊的戦いの強い部分というか、選挙旅行にやっぱり本当にそういうことがあるなということを強く思わされました。そして、タイの写真を写りたいと思うんですけど、はい、これはタイのマクドナルドですね。タイのマクドナルドはこういうふうに向こうは日本と違うんですね、立ってる姿もですね、はい、どこ行ってもマクドナルドはこんな感じですね、ドナルドは、はい。で次の写真ですね、はい、まあ、タイ の, これはバンコク の, 普通の街の様子ですね。わりかしまだ綺麗な方ですけども、ものすごくこう貧しい部分と都会の部分と、もう高度成長している部分とがものすごく混ざり合った街です。で路上で生活している方とか物乞いの方も、まあ、正直私まで行ったマレーシアとかインドネシアほどではないですけども、それでも貧しい方々がおられて、もう路上でもう料理して売っているお店とかもすごく多いですね。そして次の写真を見ていただくと、まあ、こんな感じですごいビルが多くなって、特にバンコクのあたりでは成長しているんですけど、でもここのこのビルの裏側のこの上を見るとですね、タオルがいっぱいかかってますけど、あそこには人が生活しているんですよね、貧しい人がね。すごいこう貧しさとこうすごく豊かなところがこう混ざり合ってました。で実際にこの これは首都のバンコクのあたりですけども、だんだんこうその旅の中でタイの南から北まで上がっていって国境まで行ったんですけども、ものすごく貧しい方々、本当に厳しい状況ですね。正直なところ、最近でもまだありますけども、麻薬の取引によって、まあ、要は麻薬を栽培して、まあ、それを買いに来る日本人の人も実際あったりとか、そういうのもあるみたいですね。そして、麻薬の取引や人身売買によって、生計を立てなければやっていけない、そのような厳しい、状況の中にある方々がたくさんおられます。で、次の写真を見せていただくと、これはあのゴールデントライアングルと言われるあのタイとタイの一番北の端ですね。手前のこの私が写真撮っているこの手前の木がある部分がタイのギリギリ国境の手前で、左側 の三角形に飛び出ている部分と向こう側があのミャンマーという国になります。あの小森宣教師がですね、行ってらっしゃるところです。そして右側の奥の方に見えるのがラオスという国になります。そちらも宣教師としては宣教師が入れない、なかなか入りにくい土地ですけれども、この場所はですね、ゴールデントライアングル、あの中国語で黄金三角形って書いてあるんですけど、まあ、金が取れるわけではないんですね、ここでね。金が取れるわけではなくて、金になるものが行き来するという意味で、麻薬や人身売買がこの場所でものすごく盛んに行われるので、ゴールデントライアングルという、名前です。なので私たちが見ている時も、まあ、人が動いているのが見えるわけですね、それぞれの国で。もちろんタイの人たちも見えますけども、ミャンマー、ラオスの方々、特にミャンマーが少し貧しそうな感じに見えましたけども、ここで船でこう人が売られて、行き来したり、また麻薬が取引されたり、そのような場所でした。ここで本当に、まあ、もともとここの場所に私自身も行って祈りたいなという気持ちが強かったので、行くことができて本当に感謝でしたけれども、ただただ祈らさせられました。そして私が立っているこの場所のこの背後というかですね、場所にあのでっかい仏像が立っていて、金ピカの、ね、ある人たちはそれが黄金ゴールデンなのじゃないかって言って、ね、ゴールデントライアングルの意味じゃないかと思ってた人たちもあったぐらいですけど、ものすごくこう霊的な悪霊の支配を感じる場所でした。本当にこのような、ね、ところから本当に主の福音が流れていくこと、本当に思わされました。そして、次の写真をお願いしたいと思います。そしてあのシモン先生があの支援しているアボンゾコーヒーという赤族の、村でやっているコーヒー栽培のところにも行きました。建物やカフェの様子はね、ちょっと写真今回出しませんけれども、これはあのコーヒーをちょうど栽培して豆をちょうど収穫した直後の、様子みたいです。なのでちょっと見やすいてないんですけども、あのものすごく思ったのは、コーヒーを栽培して取るのも大変な仕事だなというふうに思いました。昔はこの辺りも全部麻薬のケシとかをですね、栽培していて、麻薬販売で生計を立てていた人たちに麻薬ではなくてコーヒーを栽培するようにという、ドイちゃん村という村ですけども、栽培するように、今促していっているところです。そして現地でコーヒーを作って、各地に販売したりとか、安くですね、買い叩かれるケースが多いみたいです。私たち日本でコーヒー安く買えて嬉しいなと思う時あるかもしれませんけど、現地の人たちはものすごく安く買い叩かれるわけなんですけど、コーヒー栽培するのって結構大変ですね。すごい崖の場所でですね、次の写真ってですね、これ学生たちですけど、あの何人かね、ユースキャンプとかでも来たことがあったりして見ている方あるかもしれない。こんな崖の場所でですね、あ、ちなみに私たちコーヒーのこの栽培しているところ見に行きたいって言ったら、あのワンちゃんがですね、率先して連れてってくれてですね、お利口だなと思いながら、あの犬がここに行くといいよって言って先導してくれたんですけど、まあ、犬はさっさと行くんですけど、私たちは本当にね、あの危なくてこの後手をつなぎ合って降りないといけないぐらいですね。ここでコーヒーをこう栽培して豆を収穫して、そしてそれを乾燥させて、そしてより分けて、やっと豆ができるわけですね。そしてそれを、まあ、ここの場所にもありますけど、すごく高いですね、何百万円する機械を買ってこう焙煎して販売するわけなんですけど、どれもタイの人たちにとってはものすごく負担になるものなんですけど、ね、まあ、素晴らしい働きでコーヒーのこういう場所見に行けてよかったなと思いながら、同時にすごく苦労して栽培してらっしゃるものを私たち日本でこう自由に買っているんだなということを思わされました。しかし素晴らしい働きで、私自身もあの現地でコーヒー飲んだり見てきましたけども、ぜひですね、こういう 麻薬の販売、麻薬の栽培からコーヒーの栽培のような形で、ちなみにこの農園をしていらっしゃるのは進学校を出た牧師先生なんですけど、彼らを現地の人たちを良い仕事、少しでも良いものに移行できるようにということを願っておられます。また収益の中からこの地域の、子たちを進学校に送ったり、良い勉強ができるように送り出したりという働きをしていらっしゃるそうです。そして次に、はい、KBI 生たちと一緒に回った宣教旅行でしたので、今回いろんな宣教師の先生たちの、宣教地も見に行きました。また先ほどのゴールデントライアングルのような場所にも行きましたけれども、同時に、いくつかの、場所でも奉仕をさせていただきました。日本人教会や赤族の教会でも奉仕しましたし、これはハンセン病ですね。一時昔は雷病と言われていたハンセン病の、ケアセンターというか、長年そこに入っていらっしゃる方々のところで特別賛美をタイ語 と、英語と日本語でしたり、証をしたりしているところです。ちょっと後ろ姿からにさせていただきました。ちょっとね、前からだとあれですので、喜んでくださって、多くの方はいろんな過去があると思うんですね。家族に捨てられたり、難しい状況の中で隔離されて生活してこられたんですけども、ニコニコと笑顔で聞いてくださったのがすごく印象的でした。そしてこの写真ちょっと次ないんですけども、この場所の隣にある老人ホームの方ですね、グループホームの方にも行って、そこでも証や賛美をさせていただきました。グループホームにもですね、いろんな国の方々がいらっしゃって、タイはすごく過ごしやすい場所ですね。私たちが行った今の時期、ちょうど夏に近い時期、32度とか34度ぐらいでしたけども、冬がきつくないので、日本人の方々で年配になられて移住される方とか、ヨーロッパの方々でも来られる方々がありますけども、そのような方々の前でも賛美や証をさせていただきました。そして次の写真をお願いします。そして2つ個人というかですね、子どもたちのグループホームというか、個人と言ったらいいですかね、にも、訪問しました。一つがグローという、個人で、新門先生も支援をしているところですけども、今はね、最近新しい建物が建ってとても立派な建物ではあるんですけども、中に入っている子たちは非常に大変な状況にあります。ちょっとこの写真もホームページとかにはアップできないんですね。というのは、人身売買で売られた子どもたちをなんとか救出して連れてきたり、また麻薬で両親を失ったりですね、生活できなくなった子どもたちを引き取ってここで、面倒を見ているところです。次のページをお願いします。これは子どもたちの、女の子たちのね、寝る部屋のところですけども、ぬいぐるみがいっぱい見えますけど、人身売買で売られたりとか、また親に捨てられた子たち、親がいない子たちってやっぱりこう気持ちをぶつける場所が難しくて、こうぬいぐるみを叩いたりですね、しないとやっていけなかったりする子たちもあるそうです。ある子はパジャマのズボンを10枚ぐらい履いちゃったりですね、ちょっと精神的なそういうものが出てしまったり、夜も2時間おきに誰かスタッフが見に来たり、こうちょっと監視カメラなどもつけて、誰かが暴れたらこう手を振って誰かサインをするとかですね、2人ぐらい のスタッフは隣の部屋でいつも寝て、面倒を見ていないといけないという、状況でした。なかなか本当に傷が深い子たちが多いみたいで、そういう状況から収まるのがだいたい3年ぐらいかかる、2、3年かからないと、そういう少し落ち着いた状況になっていかないというふうに聞きました。実際子どもたちがこう絵を描いたりもするんですけど、最初の 2、3 年の絵というのはもう本当に暗い絵ですね、暗い気持ちが出ている絵で、その後でやっと少し落ち着いた絵が描けるようになってくるっていうふうに言いました。であと物がこうどうしても捨てられなかったり、ものすごく汚いものだけども、愛着があるというか、物を捨てるということが恐ろしい、ね、捨てられるとか捨てるっていうのは恐ろしいんでしょうね。なのでどうしても捨てられなくて、捨てるようになもうすごく匂いがしても捨てられない、でそれをこう捨てるように教えるのにもやっぱ何年もかかるというふうに言ってらっしゃいました。はい。でこの話してくださったこのファーさんというここの施設の全体のリーダーです、ね、若いですけどね、彼女がいろんな状況を語ってくださったところです。また後で彼女についてはお話ししたいと思いますが、次のページをお願いします。そして子どもたちに歌を歌って賛美をして、そして共にゲームをして、そして KBI 生がメッセージをしてくれました。 ここの施設はある意味すごく整っていて素晴らしい環境に今はなっています。すごく子どもたちが、ね、笑顔で迎えてくれていますけれども、一人一人は本当にすごく傷ついた状況だなということを思わされました。そしてもう一つの個人の方に行きたいと思います。あ、ごめんなさい、これはですね、子どもたちと撮った写真ですね。次の写真をお願いします。もう一つの個人は希望の家、ハウスオブホープという場所に最終日の最後の最後に行ったんですね。行けないかもしれないというふうに、話していたんですけども、なんとかアポが取れて帰る前日の夕方に行くことができました。このハウスオブホープは先ほどの、ね、グローというところは麻薬とか人身売買からっていう子たちでしたけど、希望の家はエイズで両親を失ったり本人がエイズだったりで引き取らなければもう生きていけないという子たちを引き取っている施設です。この施設はですね、次の写真見ていただいたらですね、こんな感じで先ほどのグローよりもちょっとなかなか大変そうな場所だなと。子供たちが寝ているところもすごく雑魚寝で、そして40人の子供たちが、ね、2つのこう建物に分かれているんですけど、スタッフが2人ずつで見てらっしゃると言ってたので、どうやってやってるのかなって KBI 生と一緒にも思いました。ほとんど休まずに見てらっしゃるのかなというふうに思いましたけども、突然というか急な訪問でしたけども、子どもたちが喜んで、賛美をしてくれたり、一緒にセパタクローという向こうのサッカーをしたり、1時間ぐらいでしたけど一緒に遊びました。真夏なんですけどね、一番右端の子とかはものすごいセーターのような分厚いの着てたりして、やっぱりちょっといろいろとそういう精神的な部分とかもやっぱり出るのかなということも思いましたけど、みんなニコニコとね笑顔で迎えてくれたことがすごく私にとっても印象的でした。はい、次のページありますか。はい、そして最後にみんなで一緒にお祈りして、別れたわけです。はい、もうこれで終わりでしょうかね。あ、はい、そうですね、子供たちと一緒に別れていきましたけども、はい、ありがとうございます。ね、私自身こうすごくこう今回の宣教旅行を通して、いろんな場所を見させられました。すごく都会の場所、そして都会で伝道してらっしゃる方々、こうカフェ伝道をしたりですね、ライブハウス伝道をしたり、そのようなこう日本にもありそうなあるようなミニストリーもありました。もちろんタイの地でやるのは大変な苦労もあると思いますが、一方で、貧困の中にあるものすごく厳しい地域、そして子供を親が売らないと生活していけないとか、麻薬の取引に手を染めないとやっていけない、しかしそのまま自分自身も麻薬に溺れてしまって、家族や村がダメになってしまう、そのような場所も見てきました。また序盤にいろんなトラブルがあったと言いましたけど、やっぱり霊的戦いをすごく感じる領域もありました。ある日本人の宣教師にお会いしに行った時には、昨日まで1ヶ月間悪霊に取り憑かれた人を家で見て、24時間体制で見て、やっと村に帰したところですと。でもその1ヶ月前の時は自分の子供を殺しそうになるぐらい悪霊に取り憑かれて大変だったそうです。で今しばらくも様子を見なければ、子供が恐れてしまって大変な状況ですというふうに言ってくださいましたけど、本当にこう宣教地であり、また、ね、タイも、クリスチャン人口 1% ぐらいですので、日本と変わらないか、日本よりちょっとクリスチャンが多いぐらいだと思いますけども、本当に私たち豊かな国にいて、またこのようにクリスチャンとして宣教できること感謝ですけども、貧しい国、難しい国の中で、のように宣教してらっしゃる、そして必要が多い方々がたくさんあるなということを思わされる旅でした。今お伝えしたその日本人 その悪霊に取り憑かれた方を1ヶ月間見ておられたという、有沢宣教師という宣教師の先生ですけども、その先生が一つ川ということをですね、私たちに少し教えてくださったんです。で私なりにも川ということをいろいろ考えながら、今日メッセージの準備をしてきました。詩編の46編の、4節から7節を改めて開いていただきたいと思います。詩編46編の4節から7節です。 詩編46編の4節だけを一緒に読みたいと思います。3、はい。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。糸高き、ね、川と聞いたらどんなイメージをされますでしょうか。私はですね、川と聞くとすぐそこにある木曽川だったりですね、長良川ってのはやっぱり思わされますね。岐阜は川が多いですので、もちろん綺麗な川、汚い川ありますけれども、川っていうとなんかもうイメージはわーっと水が流れていて、そのまま海に行くというイメージです。でもですね、タイに行ってみて川というのが日本と違うなというふうに思わされました。で、先ほどの宣教師の先生ともお話ししているときに、いや、川というのは実はいくつか意味があるんだよということを言われました。ね、その有沢宣教師が言われたのは、川というのは資源の源だっていうふうに言われたんですね。魚が取れたりですね、たくさんのものがそこで収穫できます。タイの人たちは、まあ、実際正直川汚いんですよ。ものすごく川汚いんですけど、そこで魚を取ったり食べ物を取ったり、先ほどゴールデントライアングルの写真も出ましたけど、せっかくですからゴールデントライアングルの写真を出していただいていいですか。川にですね、やっぱり人々がそこで漁をしたり、様々なものを得ます。また実際水汚いですけど、それを飲み水として飲んでらっしゃる方々があるわけですね。タイで私たち水は飲めませんでした。ミネラルウォーターを飲んでいましたけど、幸いお腹を下したのは1人2人1回あったぐらいで、ほとんど誰も下さなかったのは、それが本当に感謝だったなと思うんですけど、ね、川の水、そしてまた川で収穫できる魚、そして資源、それが本当に多くの人たちを生かしているものです。なので、この川の流域に動物や人が集まってきます。またこの写真にあるように、国境を定めるものでもあるということですね。国と国の境目に川があります。実際岐阜と愛知県でも木曽川が国境というかね、昔の美濃の国と尾張の国の国境でしたけども、川というのは国と国を隔てるものでもあります。そして3つ目は交通手段でもあるんですね。ちょうどこの場所でも船がすごく行き来してたんですね。この3つの国でどこでこうパスポートチェックするんだろうということも思いながらいましたけど、自由に行き来してるんです。で、この川は私たちこう隔てているものとか、橋がないと通りにくいものというイメージが日本の川ではありますけど、もうタイであったり他の国では川でこう船で行き来する、そして川自体が交通手段になっています。タイでは川の上にこう夜店があったりですね、市場が川の上にあるんですね。とか川の上の水上タクシーとか水上の駅とかもあるんですね。川が道のような存在で、交通手段になっています。ね、それを宣教師の先生からお聞きしました。そして同時にこの詩編の46編の4節を見るときに、川があるその豊かな流れはと書いてある通りで、今日皆さんお伝えしたいこと、一つ目は川というのは豊かなものだということを、ね、お伝えしたいと思います。私たち川と聞くと、ここにある木曽川、木曽川と長良川はなんかものすごく低く見てるわけじゃないですよ。でも日本の川というと、もうすごい勢いで、そして堤防があって、もうバーッと流れていくというイメージですけど、実際の川というのはすごく豊かなもの。もうちょっとゆったりとした豊かな流れですね。昔は木曽川も長良川ももっと ゆったりとしたところだったと思います。実際渡し場の跡が残っていたりですね、川沿いに町があったわけですね。岐阜の町も今は南の方にありますけど、実際昔は長良川沿いに町が、中心街があったわけなんですけど、川というのは豊かなものです。そこで人々や動物や様々なものが生活し、またそこで糧を得ているわけですね。この聖書の書いてあるこの詩編のあたりも、紀元前700年ぐらいにこの詩編46編書かれたと思われますけども、川というのは非常に豊かなものです。ちなみにこの詩編46編書かれたその紀元前700年ぐらいの時というのは、エルサレムがこう包囲されて落とされるかもしれない、しばらく50年後ぐらいにこう陥落するわけですけども、この時は包囲されて解放された時の詩編と言われています。そしてエルサレムにはですね、川はないんですね。地下の川があるというふうに言われていますけども、しかし 地上には川が実はエルサレムにはありません。しかしこの4節に川がある、その豊かな流れはと書いてあるですね、神様ご自身が 川であるということをここで詩篇のこの46編を読んだ方は歌っているわけですね。エルサレムの川は神様ご自身なんだ、その豊かな流れがあるんだということをここでこの詩篇は語っています、ね、川は豊かな存在です。そしてもう一つ川についてポイント二つ目ですけども、一つ目は豊かなものとお伝えしましたが、もう一つは川というのは始まりは小さいけれども大きくなるということです。川は始まりは小さいけれども大きくなっていきます。それが今日皆さんにお伝えしたいことです。川にはどんな川にも始まりがあります。皆さん川の始まりの場所って行ったことありますか？私昼金の方に長良川と向こうの方に流れる何川でしたっけ、信濃川じゃなくて 上越新潟の方に流れていく信濃川ですかね、はい、信濃川と多分長良川だと思いますが、昼川のところにありますね、こう分水嶺とあって、この山からこちらに流れると長良川、こちらに流れると新潟の方に富山新潟の方に流れていくというですね、その分水嶺の場所がありますけども、どんな川にも始まりがありますね。もちろん神様が雨を降らせてくださってそれが川に流れていくわけですけども、川の始まりはものすごく小さいわけですね。ちょろちょろっとしたところから始まるけれども、それがどんどん大きくなっていって、そして長良川の下の方 の海に流れるところですね、妻の実家が桑名の方なので、ここの辺りの長良川と桑名の辺りの長良川ではもう太さが違いますね。川というのは始まりは小さいけれども太くなっていきます。しかしどんな川にも始まりがあります。そしてその川は徐々に徐々に大きくなっていって、そして海に流れていくわけですね。川のことを見るときに私たちは小さな一歩、小さな始まりが大きなものを生み出すことを思わされます。少し写真を先にしていただいて、先ほどのグローの個人の写真で、だいぶ先にしていただいて、はい、この次のこの方の、今の方ですね、はい、このファーさんという方のことをお伝えしたいんですけども、この方は小さい時にですね、お父さんがこう麻薬に溺れてしまって、本当に苦労した兄弟が何人かいたんですけども、何人って言ったらかな、10人ぐらいいたのかな、4人ぐらいは小さい時に亡くなってしまったそうです。そしてお母さんが病気がちで、お父さんが麻薬中毒だったので、お母さんはある人に預けられたりとかしていましたけども、お母さん殺されそうになって、気づいたら下水の中に捨てられていて溺れ死にそうになっていたのが見つかったりですね、本当に苦労するところを通りました。そして実際にお母さんはその後に亡くなってしまって、お父さんはそれでやっていけないので、この方自身もこう売られそうになったりしながら、しかしクリスチャンの方々に救出されて孤児院に入ることができたんですね。で、孤児院で生活していく中で、なんとか勉強していくことができて、そして将来、今ですね、この方は宣教師の方々と一緒に孤児院を、このグローという孤児院を設立して、今その宣教師の方々はアメリカに引き上げられたそうですけども、30代だと思いますけどね、若いですけども、彼女が中心にこの個人を進めていらっしゃいます。でも本当に経済的にも厳しくて、海外からの支援はあるけれども、本当に、なかなか必要は多いんですね。入るべき子どもたちというのはもう山のようにいるんですけども、なかなか全員は入れてあげられないんですけども、子どもたちを救出して入れていっています。で、個人のこの場所もですね、村の奥の方のところの、藪の中というかですね、そこを切り開いてすごい大きな建物が建っていましたけれども、実際にこのジャングルのようなところをですね、毎日子どもたちと一緒に行き来しながら木を自分たちで切って建物を建てていったりして、先ほどの立派な建物を建てていったそうです。もちろんいろんなボランティアチームも来て助けてくれたりとかやってらっしゃるわけですけども、でも本当にこう何もないところから本当に子どもたちを助けたいという思いで始められて、今大きな建物が建っていっています。私が行った時ももう少ししたらもっと大きな女子寮、さっき狭い場所でしたけども建てようとしていますとか、いろんなことを話してくださいました。で、この場所に行ってですね、この方にお会いして まあ、ちなみにこの方にバス停に送っていただいて高速バスにこの後で乗るわけですけど、バスがですね1時間以上来なくてずっと待ちぼうけになったりですね、いろいろしましたけど、その1時間もこの方と一緒にお話できて、たくさん教えられました。そのジャングルの土地を買う時もですね、どこの土地が買えるかっていうのでいろいろ交渉して、お金の問題もあったり難しくて、でお金がすぐに払えないので何ヶ月か後に分割で払ってもいいですかって言って、なかなか大変そうになりそうだったんですけども、好意的な方に出会うことができて、今の土地が与えられるんですけど、偶然その土地の持ち主がクリスチャンだってことがですね、まあ、ほとんどありえないですね。田舎の方の村でクリスチャンの方が偶然その土地を持っていてということがあって、奇跡的なことをたくさん見させられて、彼女自身も素晴らしい働きを進めておられます、ね、そしてここを育ったまた子どもたちが良い働きをこれから進めていくということを思うときに、先ほど言った通り川というのは小さいところから始まりますけども、大きくなっていくということを本当に思わされました。小さな一歩が大きな前進に、大きな流れにつながっていくということを私たち覚えていく必要があるなということを思います。皆さんにとって小さな一歩どうでしょう。まあ、皆さんのこう霊的な川という意味でもうすでに流れていっているところだと思いますけども、私たちは小さく始まったとしても素晴らしい働きを進めていくことができるんだということを思わされます。ある意味、彼らの現地へ行って思ったのは、始まりというのは私たちに比べたら、まあ、ある意味マイナスというかですね、親がいなかったり経済的に難しかったり、勉強もなかなかできなかったり、学校も普通に行けない、そのようなマイナスのところから、しかし今プラスに変えられていっているというか、ものすごく大きな流れを生み出していっているということを思わされました。ここにいる私たち一人一人も、まあ、恵まれた日本にいますけれども、小さな一歩を通して大きな働きを見ていくことができるんじゃないかと思います。しかし私たち踏み出していかなければ大きな流れを生み出すことはできません、ね、ここにいらっしゃる皆さんにとって小さな一歩とは何でしょうか、ね、もしかしたら家族に福音を伝えることや、教会の集会のチラシをお渡しすること、それが小さな一歩かもしれません、ねね、誰かをこう教会の集会に誘ったり、また御言葉を書いた手紙を送ったり、そのような小さな一歩かもしれません、また先ほどのようなこの素晴らしい働きにこう、ね、経済的に支援をしたり、またさまざまな働きがあります。私たちが小さな一歩をしていくときに、素晴らしい大きな宮座を見ていくことができると思います。そして今日3つ目のポイントですけども、それは川とは流れるものだということを皆さんにお伝えしたいと思います。先ほど2つ目は小さなところから大きくなるとお伝えしましたが、3つ目は川とは流れていくものだということです。3つ目のポイントは川は流れていくものだということです。私はタイの川と霊的な川と両方絡めて今日お話ししてますけども、川とは流れていくものです、ね、皆さんもし川がですね流れていなかったら、川じゃないですね。川が止まっていたら、それは池なのか湖なのかですね。川っていうのは上流から下流にこう流れていくから川なわけですね、まあ、当たり前のことなんですけども、私たち自身も霊的な意味で川として流れていくものでなければいけないということを思わされます。詩編の先ほどの46編の1節から3節、少し前のところを見ていただきたいと思います。詩編46編の1節から3節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。身は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある強き助け。それへ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いても。先ほど言いましたけど、これはエルサレムがこう敵に攻められて包囲されて解放された時に読まれた詩編と言われています。私たちは本当に辛いところを通る時があります。試練を通ることがあります。人生の中で皆さんも今どのような状況に置かれているでしょうか、ね、しかし神様自身が私たちの酒どころであり力であり、また苦しむ時の助けです。なので私たちは恐れることがありません。この箇所を見るときに思わされるのが、私たちがこう霊的な川を私たち自身から流していくときに、障害となりうる試練であったり問題が実際に起こってくるということです。人生の中で その時に私たちはこの流れをせき止めてしまって、川でなくて止まってしまうのか、しかしそうでなくて、川というのはですね、障害物をこう避けてでも流れてきますね。川の流れを見ていただくと、いろんなものがあったとしてもそれをこう避けてこう行ったりですね、もしくはそこをこう、なんていうか、浸食して通り過ぎていくのが川です。私たち自身も、いろんな問題や試練がやってきます。しかしそうであったとしても、私たちのこの霊的な流れというのを止めるのではなくて、そこを通り抜けて川として流れていく必要があります。そのためにも私たちは主を信頼していく必要があります。ね、私たちこう、今回タイに行っても思わされたんですけども、やっぱり神様のこの霊的な川の流れというのがずっと流れているなということを思わされます。今回宣教師の方々にもお会いしましたけれども、私たちもね、この教会もそうですけども、日本にもたくさんの宣教師が送られてきました。ある宣教団体に行った時には、その宣教団体は昔、中国にも多くの宣教師を送りましたと言われました。しかし中国で100年前に義和団事件とかいろんな事件が起こるときに、あるグループの宣教師は15人殺されたり、あるグループの宣教師は全員殺されましたって言いました。しかしその後で改めて30人の宣教師を中国に送りました。多分その多くが殉教されたと思います。しかし本当に福音を伝えていく方々がたくさんあって、中国やタイやまた日本で宣教が広がっていたことを思います。しかしその原点をたどっていくと、あのペンテコステの日にですね、聖霊様の激しい下りが弟子たちにあって、ね、イエス様が天に帰られた後で激しいペンテコステの下りがあって、そしてその弟子たちがエルサレムからどんどんどんどん地の果てにまで福音を述べ伝えていって、今の私たちに至っています。それはまさに川の流れだと思いますね。聖霊の激しい下りがあのペンテコステの日にあって、その激しい聖霊の流れが弟子たちを通し、この2000年の私たちの歴史を通して、福音のその聖霊の川が豊かに流れて、小さいところから始まりましたけども、今私たち、世界中のクリスチャンの人口を見ると大きい数になっていると思います。もちろん日本ではまだまだですけども、小さいところから始まって大きな流れが生み出されていることを思います。ね、私たちは、この日本にあって、この聖霊の流れを、霊的な川をせき止めるのではなくて流していくものでなければいけないなということを思わされます。先ほど最後の写真でですね、もう一回写真を出していただいて、この後のですね、次のもう一つの希望の家という方の、はい、こちらの子たちのこの施設の子たちのこの場所ですけども、ここの家に行った時にですね、この場所のですね、スタッフの方からお話をお聞きしました。で、先ほど言った通り、こう40人以上の子供たちを、まあ、4人ぐらいのスタッフ、4、5人のスタッフで見てらっしゃるんですね。で、鶏とか豚とかも飼ってるんですけど、大きくなったら食べるために、育ててらっしゃるんですね。豚肉高いので、ここで成長させて食べてますって言ってましたけど、なのでね、将来ここに働きに行きたいなと思ったら、豚をちょっと殺さないといけないと思いますけども、日本では考えられないですね。で、ここの場所にいた時に、そのスタッフの方が一人の子供のことを話してくださいました。ある時このスタッフの方にですね、連絡がかかってきて、3歳の子供を救出しましたと、両親がいない子供ですって、すぐに引き取ってもらえますかって、ある村から電話がかかってきたそうです。でもスタッフの方はその村の場所もわからないし、すごく遠い場所だし、どうしようというふうに思ったそうです。そして、また3歳の子供をこの場所で迎えるということをしたことがなかったみたいですね。小学生ぐらいからを迎えていたので、3歳の子供をその足らないスタッフで迎えることはできないんじゃないかと思って、お断りしようと思ったそうですけども、でも何とかして引き取ってほしいということで、じゃあ2週間猶予をくださいって、それまでの、ね、準備してから迎えに行きますというふうに伝えたそうです。そして2週間して、ここのスタッフの方が迎えにその村を探しながら3時間か4時間か車で行ったって言いましたけども、行ったそうです。しかし村に行くとですね、子供がいなかったそうです。その3歳の子がで聞いたら、1週間前に売られてしまったそうですね。親戚の方に、両親がエイズで死んでしまって、そして親戚の、まあ、悪い方がいたのか、まあ、お金に困ってたのか、 2人残ってた子供たちのうち両方とも売ってしまったっていうんですね。そして、捨てられてしまったわけですね。売られる直前に逃げ出したのか、捨てられるような状態になったみたいなんですけども、行方不明になっても1週間というか村の人たちもわからないという状況だったそうです。しかしちょうどそのスタッフの方が迎えに行ってどうなったかなと思っているときに、偶然その3歳の子供が歩いて帰ってきたそうなんですね。どうも1週間その捨てられた場所から自分で歩いて、食べ物も多分盗み食いしながらなんとか村まで帰ってきたというね、奇跡的だと思うんですけども、そしてその子をそのスタッフの方はとりあえず引き取って、でも小さい子らしいどうしようというふうに思ったんですけど、他の施設の子たちがぜひこの子も一緒に見てあげてくださいってお願いしてきてくれて、この施設に無事にその子が入ることができたそうです。そして、どの子がっていうふうには教えてもらわなかったんですけど、その子は15歳になったって聞いたので、多分僕たちが一緒にこう遊んだ子たちのうちの一人、この中に映っているこの一人だと思いますけども、今15歳にまで成長して、そしてもう一人の捨てられたお兄さんの方も違う個人で見てもらって、18歳ぐらいにまで成長できたっていうふうに、ただ体はすごく小さいっていうふうに言ってました。なかなか大変なところを通ったこともあって体は弱いそうですけども、しかしこの疑問の家に行って思ったのは、そのもしここのスタッフの方がその子を拾わなかったら、助けてあげなかったら、きっとどこかに売られてしまったり、また捨てられてしまって死んでしまったりということがあったと思います。しかしその子供の姿を見たときに、人間的には厳しいですね。スタッフ2人で20人の子たちとずっと寝食を共にして面倒を見ながら、動物を育ててそれをさばいて食べたりとかですね、いろいろするわけですね。しかしそのような中で本当に捨てられて死にそうだった子たちを助けてあげて、今は大きくなっていっているわけです。でこの施設は少し歴史があるので、ここ出ていた子たちはどうなりましたかって聞いたら、大人になって会計士になったりですね、学校の先生になったり牧師先生になる方も起こされたそうです。そして法律家になった方は、ここにいる子たち実は国籍とかパスポートとか持ってないわけですね。どこ出身かもわからないです。ミャンマーなのかタイなのかもわからないんですけども、パスポートを取れるように助けてくれたり、牧師先生はメッセージに来てくれたり、いろんな方々が助けて、このまた卒業した子たちも支援をしながら一緒にやっていってるそうです。しかし見てるときに、もうどう見ても余裕があるようには私には見えなかったんですけど、人間的な限界をはるかに超えて本当に良い働きをしてらっしゃるなということを思いました。そしてこの方々を見ているときに、やはり先ほど言った通り、川というのの流れは、川というのは流れていくものだということを思わされました、ね、せき止めてはならない、流していかなければいけないなということを思いました。人間的には限界であったり難しさを覚える時もあります。しかし本当に主の働きの中にある時に、この川の流れを流していくというのは本当に大切なことだなと思わされます。最後にもう一度詩編の46編の11節に行きたいと思います。10節と11節を皆さん見ていただけますか。詩編の46編の10節と11節を最後に見たいと思います。一緒に読みましょう。3、はい。やめよう、知れ。共におられる。ヤコブの神は誰の砦である。アメン。この御言葉を見るときに、まずやめよう、知れという、このやめようというのは、力を捨てようとか、降参しなさいという意味があります。私たち神様の前に、力を捨てる。自分の力ではなくて神様の前に降参していく。こうね、本当に手を挙げていく必要があるなってことを思わされます。私自身もタイで見てきたように、本当に神様の栄光は世界の各地で表されているなってことを思わされます。そして11節が素晴らしい励ましだと思います。万軍の主は私たちと共におられる方です。実際タイの選挙の時にも多くの問題が あるわけですね。先ほど言った通りいろんな問題がありました。私自身も耳が本当に鼓膜が耐えきれるかなと思いながら飛行機に乗りましたけど、無事にちょっと出血はしてたようですけども、耐えたわけなんですけども、主が共にいてくださるから私たちは前進していくことができると思います。 先ほどの2つの孤児院の写真をお見せしましたけども、まあ、どこも本当に大変なところから集められた子どもたち、助けられた子どもたち、そしてスタッフの方々も命がけで奉仕してらっしゃるなと思いました。私たち本当にこう豊かな中にありますけども、厳しい中、難しい中でも本当に神様のために働いておられる方々、力いっぱい生きてらっしゃる方々があります。私たち本当に主が共にいてくださるから、タイの地でも日本の地でもどこでも進んでいくことができると思います。主が共にいてくださらないなら、私たちは前進していくことはできません。先ほど川は流れるものだと言いましたけども、ね、4節にはありましたけども、川があるその豊かな流れは神の都を喜ばせる、糸高き方のおれるその聖なるところ、5節、神はそのただ中におられ、私たちは神様の豊かなこの霊的な川の中に置かれています。しかし私たち自身が問題があるから、障害があるから、ちょっと恐れがあるから、ちょっとこれ以上流すのやめておこう、止めておこうとなるのではなくて、私たち自身が本当に神様の前にあって、豊かにこの霊的な川を押し流すものでなければいけないなということを今回強く思わされました。私たち素晴らしいこう福音を受け取って、今日この中におられる多くの方もイエスキリストの福音を受け取って、イエス様を信じて歩んでいらっしゃると思います。私たちこう今までに伝えてくださった多くの宣教師の方々や伝えてくださった方々のその苦労を思い起こす必要があると思います。そして私たちはこの福音の流れをさらに私たちを通して押し流すものでなければいけないと思います。逆に日本の豊かさというのが障害になる時もあります。先ほど言いましたけども、40人の子供を4人で見るというのは限界じゃないかと思うかもしれませんが、私たち人間的にこう限界を見たり、難しいんじゃないかとか、いろんなことを考えてしまったりしますが、そうではなくて、私たちは本当にこの神様の霊的な流れを豊かに流して、そこで神様の栄光を見ていかなければいけないなと思わされます。そして同時に私自身も思わされたのは、今のこの瞬間も世界中で本当に多くの苦しんでいる方々、多くの問題を抱えている方々、しかしその中で神様を礼拝して福音を伝えている方々があるということです、ね、どっか違う世界でどっか違う時間にいるわけじゃないです。私たち今の時にそのような方々がたくさん世界中におられます。そして私たちこの日本の地というのは、福音が伝えられてない、まあ今2番目の国と言われています。未伝道地なんですね、日本自体がね。宣教で私たち行きますけど、日本自体が宣教が必要な国です。もしかしたら近い将来、1番になる可能性があります。1番であるインドが、インドやパキスタンが今、福音が進んでますので、そう考えるときに私たちこの日本に置かれた一人一人が、この霊的な川を日々押し流していきたいなっていうふうに思わされます。これからしばらく共に祈っていきたいと思います。最初にもし今の写真や報告を聞いて、この子たちや、ね、今出てきた子たちのことも含めて祈りたいなと思われる方があったら、しばらく心合わせて祈っていただければと思います。しばらく祈っていきましょう。そして続けて皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんにとって小さな一歩とは何でしょうか。川は小さなところから大きく広がっていきます。今日もし皆さんが今問題や障害の中にあるかもしれませんが、しかし小さな一歩、小さな流れから大きなものを生み出す、そのためにも何か一つこういうことを今週したい、こういう一歩を進めたい、ありますでしょうか。今祈る中でその小さな一歩、主の前に今祈っていきましょう。このようなことを今週チャレンジしたいです。主のためにご用したいです。今祈りましょう。
そして皆さんに最後にお聞きしたいと思います。今皆さんの霊的な川はどのような状態でしょうか。皆さんはその霊的な豊かな流れの真ん中にいらっしゃるでしょうか。それともちょっと最近この神様からの霊的な豊かな流れを感じれていなかったり、ちょっとそこから外れていたり、水が不足しているなと思っているでしょうか。心の中に聖霊様の豊かな臨在があるでしょうか。今聖霊様は皆さんを通して豊かな生ける水の川が流れることを望んでおられます。もしせき止めている問題や罪があれば主の前に明け渡しましょう。そしてどうぞ私たちを通して豊かな聖霊様の流れを、臨在を感じさせてください。今祈りましょう。主の前に戻っていきましょう。主の豊かな流れの中に溺れるほどの、もう本当に浸かるほどの、その豊かな聖霊様の臨在の中に、霊的な川の中を生きていくことができるように今祈っていきましょう。主よ、感謝します。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日皆さんと共にタイの宣教の報告をお伝えできたことを感謝します。主、あなたは小さいところから、また本当に難しい状況下でも素晴らしい働きを起こされる方であることを感謝します。私たち恵まれた国にいますけども、本当に苦しい状況の中で主をあがめ礼拝していらっしゃる方々、仕えていらっしゃる方々があります。どうぞ主を、私たちがあなたの前に小さな一歩を踏み出していくことができますように、またどうぞ私たち自身が聖霊様、あなたの豊かな流れの中を生きていくことができるように、どうぞ助けてください。くるぶしまででも膝までもなく、溺れるほどの豊かな主よ、あなたの霊的な流れの中を生きていくことができますように、乾いたこの日本の国の中で、どうぞあなたの素晴らしい御業の中を生かさせてください。私たちが、私たちのところでこの川をせき止めてしまうのではなくて、どうぞ川を押し流すものとさせてください。この岐阜純福音教会が福音を述べ伝え、私たちを通して豊かな流れが下流に流れてきますように、救われていく魂を私たちを通して見させてください。主の大きな御業を見させてください。お一人お一人の人生を、また家庭を、その職場を、あなたが祝福してください。主、あなたの栄光が豊かに表されますように感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。失礼します。